このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々役立ちラジオ。
こんにちは、山口です。
こんにちは、武田です。さてさてみたいな、
決まりました。
はい、
もう、あ、そうです、仮設スタジオに戻ってまいりました。
だからね、ちょっと前回までは結構音はねシーンとしてたと思うんですけど、ちょっと
はい、いろんな音が聞こえてきます。
あの、るか
に隣にオフィスがありますので電話がかかってきたりとか、ちょっと人が動いてる
カサカサするかもしれませんが、まあそんな感じです。
ご容赦をよろしくお願いします。
はい、はい、2週間3週間前ですかね、はい、第5回の時に登場してくださった大平弘明さん、
はい、
おーちゃんからハッピーハッピープレゼントをいただいちゃいましたよ。はい、あの時ね紹介したあのユニバーサル DVD でね、おーちゃん家のねお庭のねお花も貼っつけてあったりね、これサイン入りなんだけど、
サインしてますね。
北海道からあのタンデム自転車、私めっちゃ乗ってるんですけど、タンデム自転車のイラストね、これどうやって描いたの、おーちゃん見えへんのにって言ったら、なんか指でこう視点が分かんなかったら、あの分かんなくなるからこう指で押さえて、そこから一気に描いちゃうんだって。そんなんとかね、ポストカードも入ってたんです。素敵でしょ、
いやいや、もうカメラマンというのは本当かいなと思ってましたけど、これはカメラマンですね。プロですね。素晴らしい写真だ。大分の湯布院の金輪湖、この前私行きましたね。それから北海道函館の鮫川公園、
結構ね逆光でね葉っぱが浮き上がって
る、波照間島の西浜という海岸ですね、
はい、
ものすごく綺麗、北海道の名寄公園の桜、高知で雪降ってますよ。
雨でしょ。
雨なんですか、
雨粒がね。
雨粒なんですか、こんなに大きいのが。
そう、なんだって。
あと、イルカだ、これは水の中で
泳いでるんでしょ、
すごいですね。
スキューバーもするんだね、おーちゃん ね、
いやいや、こんな写真撮れるんだ。
写真集なんかもね、あの、なんかちょっと作ってはるみたいで、でそんなね、ポストカードとかね、で名刺の裏にもそういう写真が入ってるんですね。
ああ、なるほど、素晴らしい。いやいやいや、アピールしてくれてるな。
こんなのね、はい、送ってくれたんです。嬉、はい、しい、
ま た、ね、そうですね、はい、またお願い
しますCD もめっちゃ可愛い、
はい、で今日は、ゲストに、高橋さんをお招きして色の話を、
はい、今日は色特集ですね。色、
はい、よろしくお願いいたします。今日のゲストをご紹介いたします。NPO 法人トゥルーカラーズの高橋のり子さんとお呼びするんですか。
そうです、
はい、早速声が聞こえたと思いますけれども、ほとんど私とも分かっておりませんので、
そうそう、何か今日ね、クラウドファンディングを始められたということで、
そこしかし聞いてないですね。
何だろうと思って楽しみにしています。
ごめんなさい、ありがとうございます。
はい、
トゥルーカラーズですから色に関わることであることだけは分かりますね。
そうですね。
どんな活動されていらっしゃるんですか。
そうですね、あの、私自身が色は同じようにみんな見えてると思ってた人間ですから、あの、その色の見え方が違ったということでこの活動をあの始めたんですよ。違ったということを知った時に驚きでした、で調べてみると治療の方法もないということでね、それがあのレンズによって補正ができるということを目の当たりにしましてね、生まれて初めてこの色を見たんやって言ってね、男の人がよく泣いてらした。ああ、そうなんやと思うことがこの活動の 発端になって色の見え方が違う人がどこにいるのかわからないじゃないですか。
たくさんいてる、ね、
自分で言わなければ、うん、で男性20人からうちで統計出したら20人から25人、女性400人から1人、ただし女性が少ないなと思うでしょうけど、うん、女性の10人に1人は因子を持ってます。その因子を持った女性が子供を産むことによって 50% の確率でまた女性に因子が 50% 因子が持ってる人ができる。男の子は、まあ、いわゆる色覚特性ですね、色覚異常っていう言葉もままに言わなくなって特性という形になって言う方が多いんですけど、特性を持った子供が 50% の確率でできるということも知りましてね、でいやそんなレンズもあるんやなっていうことも分かって、うん、でそんなに多く20人から25人にの男性に1人っていうことはすごいじゃないですか。
多い、ね、まあ、普通ね、あのクラスに1人2人いてたんですよね。 1.5人
ぐらいです
ね。 それでね作ったんですよ NPO。 無知の無知で、でじゃあどこ向いて活動したのか分からなかった少数私たちそれ少数派と呼んでますけど、どこにいるのか自分でカミングアウトしてもらわないとわからないじゃないですか、
うん、
どうしたらいいんだろう。
昔みたいに今まだもう
検査がね
やってないね。
今はね復活したけどもみんながやるってことではないところが多い。
希望者、
保護者の同意を取りながらやってるところが多いですね。自分の色の見え方知らないで将来進んでいくと、
う
ん、慣れない職業とかに希望したり学部を志望したりすることになって、
うん、
苦労する。このことは子どもたちに不利益を与えるということで文科省が、うん、あの保護者と学校と職員とで勉強しましょうという通達を出したんですよ。どんなイベントしたらいいだろうということで体験イベントしたんです。だからなんていうのかな、多くのたくさんの人たちは同じ方向に色を見てるけどみんな見え方違うんです。でも同じ方向、
うん、
で少数の人は大きく違う。そのことを大きく違う人は多くの人の見る色の見え方をレンズで体験する、
うん、
で多くの人はその視覚特性を持った人の見え方体験するというね、
うん、
こういう体験イベントをしたんですよね、
うん、
でその先生たちがいらして体験されて驚かれて、それから口コミでずっと広がって以来学校とかにこうオファーがあって行って講演をさせていただいて体験を一人ずつ寄り添ってさせていただくというようなことをずっとやってました。で多くのその多数派の人と少数派の人と会って話をしてきました。ずっとね、かなりもう3000人近くお話してきました。その中で一つ思ったことは、少数派の人は諦めないでいいよって、こんな方法もあるよってレンズの紹介することはありますできますけども、人間はみんな違うやなと思って、
うん、
色の見え方が違うなんて当たり前やなって、全部違うじゃないですか人間は、
うん、
進化の中でそういうことなんですから、みんな違ってみんなそれでいいやんというね、この思いにたどり着いたんですよ、
うん、
だからクラウドファンディングはたまたま T シャツを作ろうということになってるんです。 T シャツを作って、その T シャツっていうのは、まあ、日常によく着られるじゃないですか、
うん、
でダブルビジョンという名前つけてますけど、色の見え方が大きく違う人の見える図柄と多数派の見える図柄が違うんですというのを作りました。
これは T シャツにそういう柄ですか。
そうです、
ダブルビジョンという柄が入ってるということ。
そうです、視覚の検査のようなこう
検査ではないけれども
時に使ってたような模様で
絵を描いて
でデザインをしたわけですね、うん、これ思い立ったのが1年半前なんですけど、そのデザインがとても難しくって、いろんなデザイナーさんがノイローゼするほど悩んでできなくって、やっとでできたんですよ。でこれをクラウドファンディングで皆さんにお知らせするとともに、この T シャツを作ってみんなに着てもらおうよっていうのがこのクラウドファンディングなんですね、はい、10月の末日30日まで受付のクラウドファンディングをスタートさせましたので、
は
い、T シャツは、まあ、いろいろ知り合いにメールしたり、Facebook 出したりしてると黒が欲しいとかね、いろいろあってね、黒地の T シャツと白地の T シャツを作ってその図柄を入れる、少数派には何が見えるでしょう、多数派には何が見えるでしょうというので、
はい、
このクラウドファンディングを成功させて、その T シャツを作って、うん、多くの人に日常の中で、あ、違うやん見え方でって、いや私は何々見えるよ、いや僕は何々見えるよって、そういうような会話を、違って当たり前やんと、
うん、
その差、人と人の差を反対に楽しもうぜというね、うん、そういうことを考えたんです。 はい、
私の知り合いにもね、あの失格の方何人かいてはるけども、やっぱりあのずっと言いたくない、一生言いたくないとかね、もうあの誰にも言いたくないとかっていう人結構いてるので、やっぱそうじゃなくてね、別に違ってもいいじゃんって思える世の中っていいですよね、うんうんうん、
あのね、やっぱり年齢が高い人は高ければ高いほど言いたくない、奥さんにも言ってないという人多いです。
でも葬式でね間違っちゃったとかね、そういう失敗も聞きます。
そうなんですよね、あの子供たちに、いや、いろんな見方が違ったって当たり前やんっていうのをね、やっぱり知らせようと思って、私たちはケンちゃんの色という絵本も作ったんですよ、
うん、
この絵本が結構あの売れるっていうのか、あの普及してましてね、子どもたちに色の見え方違ったって当たり前やんっていう文化を作り出すことによって、大人の持ってる固定概念、これを吹っ切りたいという気持ちで作ったんです、でその後、違ったって、人ってみんな違って、みんな違ってみんなそれでいいやんっていうね、この感覚、この考え方、その文化をこの T シャツによって広げることができたらいいなっていうのが今回のクラウドファンドの、目的です。クラウドファンディングの、目的なんです。
その考え方に共賛してもらえて、
そうです。
でリターンとして T シャツがもらえると、
そうですね、 T シャツ
は売るん、
要はその
リターン
なんですよ、要は成功すれば T シャツ作れます、不成功だったら全てのお金を返します。
なるほど。
ということですからね、オールはナッシングですからね、そういう形でやりたい。でその今日あのメニュー、クラウドファンディングのメニューの中には他にもそんなんいらんわ、いらんけど T シャツ着いひんわいう人もいるじゃないですか、はい、寄付っていうコーナーも
寄付だけでもいいという人もある、
寄付だけでもいいよっていうのもメニューに入ってますので、ぜひぜひあの色の見え方、あの視覚の中で、色覚と視力と視覚っていうのがあの、視覚っていうものの一つ流れ、あの持ってる要素ですから、
その中の視力と視野と、
ね、そうですね、その色覚っていうことを知らせたいって、あまり知られてません、このレンズは誰よくテレビでやってますけど、動画でやってるじゃないですか、校長先生にその眼鏡をもらったらみんなにカラフルに見えるようになって自転車で走り回ったというかね、こんなんたくさんあるんです。これはやっぱりね難しい、10人と色で少数派の人も一人ずつ見え方が違います、双子でも違います、おじいちゃんと孫でも違う、一人ずつをきちっとそのカウンセリングというものをしながら、あなたはこのレンズですねということで、ね、いろいろ見てもらって実験ずっといろいろ
マッチングするんですよね、あれ。
そうなんですよ、それをしない、
プログラムがあるんです ね、
それ見せていた、
いや、プログラムはうちはそうなんないです、ただ一人ずつに会ってそれを合わせていくということで、これはねやっぱりレンズ高いんですよ、あの 両眼で安いので7万円高いので9万円するんです、それ消費税でフレームついて眼鏡になるでしょ、10万越しますから、高いのでやっぱりきちっと見ないといけませんので、だからあの NPO ではレンズを販売するということ、
それはどこで合わせてくれるんですか、ね、普通の病院では、
病院はほとんどできてません、治療に施しようがない、点数もつかないしね、あのネオナルトンっていうところがこれはあの作ってますね、
メガネ屋さんになりますか、レンズ屋さん、
これはネオナルトンというレンズを販売するところですね、
がメガネ屋さんを通じて販売している、
そうです、今メガネ屋さん
もされてる
から、されてます、してますね、メガネ屋さんは特に今全国に広がってるのがメガネスーパーさんですね、ここで扱って、そこではちゃんとあの検査もして、で補正レンズをあのこれですねってことでやってますね、これいろんなところからあのメガネスーパーさんの対応がとても良かって感激しましたというような感想はうちに来てますわ。
あ、そうですか、
じゃあ、もしかしてちょっと色心配だなと思ったら、一応メガネスーパーさんに行ったら合わせてもらえる可能性が高い、
まあ、全国的には一番店舗が多い、
一番多いからね、
関西だけだったら別のところ、
それぐらいだったらうちでもできますしね、
いつでも扱ってあるんですか、
別に、関西だと、アマガンさんとか、
アマガンさんもやってますね、はい、
古くからアマガンさん、あの、日本全国の方聞いた何のこっちゃです、アマといえばアマですよ、
そうなんですよね、
そろそろ高田さんまとめに入りましょう
ですね、はい、そしたら
この、クラウドファンディングを始めて、で、うまくいったら、まあ、これがこう あちこちに出ていくこと自体がもう目標なんですか、このプラン
の場合。というのか、色が見が違ったって採用楽しんだらいいやんというね、うん、
その文化考え方が広がる。
これはそうですね、これはそれを広げたい。で、現実の解決改善策っていうのはどこも提案できてない。で、補正レンズが12種類あるんですよ。それが揃ってるのはネオナルトンだけ、世界中でないです。うん、だからそのこともお知らせすると子どもたちでも思い出したら、将来ね、進路とか迷う時にね、あ、そうやってそういうとこがあったんだっていうことを思い出してもらうために、うん、私たちは活動を続けてるわけですからね。
はい、じゃあそういうクラウドファンディングを始められたということで、どこでやられるんですかね、どこのクラウドファンディング、
プラットフォームはレディフォーです。
レディフォー、ね、はい、レディフォーの方で、何で検索したら出てくるんでしょう。
レディフォーの
中で、
中で
たくさんあるじゃないですか、
は
い、
たくさんありますよね。だから私たちはここですよっていうの皆さんにお送りしてますけどね、
もしも検索をかけるとしたら、
おお、それは調べてきてるな。
やってるからですか。
名前はね、ダブルビジョン T シャツプロジェクトって書いてある。
そうなんですね、ダブル
ビジョン、
ビジョン T シャツプロジェクト、レディフォーのダブルビジョン T シャツプロジェクト、
はいはい、おそらく出てくると思いますよ。
クラウド教えていただいてありがとうございます。
10月の半ばぐらいでしょうかね、うん、はい、10月の半ばぐらいまで、
うん、10月の30日まで、
30、あ、はい、いっぱいですね、
はいはい、そうです、
やられていて、
はい、
ちょっと色ちょっと心配だなと思った
ネオダルトンに。でもね、その T シャツはかっこいいんですよ。葛飾北斎の その富岳36景ってあるじゃないですか、うんうん、あの一部分やってますのでめちゃかっこいいんです。
ああ、そうなんですね、うん、
だから普通に着ていただきたいですけど、ね、はい、どうぞよろしくご支援お願いします、
は
い、
は
い、
今日は、NPO トゥルーカラーズの、理事長の高橋のり子さんでした、
はいはい、ありがとうございました。
はい、
はい、どうも失礼します。
ブレイクタイムです。
はい、喉乾いた
ね、
大して喋ってないけど
ですね、今日持ってきたのは、アサヒクリアクーラー沖縄産シークワーサーサワー。
大変や、早いうちに飲んどかないともう終わっちゃうよ。
夏ですよね、この
雰囲気は。そう、もう打ってへんかもしれない。
もうね、急に気温が下がってきた。
そうですね、
行きますよ。
はい、シュッポー、ね、シュッ朝、あ、喉が酸っぱくなってきた。ごくごく千葉が出てくちゃうよ。乾杯。
どうぞどうぞ、先に行ってください、
うん、あ、
いい音が
出たな。シュッ朝です。レモンでも柚子でもカポスでもなくシークワーサーです。
これ甘くなくていいですね。
うん、
うん、ちょっと酒飲み好みですね。
うん、夏のさっぱり、まだ暑いもんね、うん、言うてもね、ちょっとね、涼しい日が出てきましたが、
うん、
今は秋です、
ね、私北海道に出張が入ってましてね。
はい、
うん、きっと寒いぞと思ってるんですけど。
めちゃめちゃ寒いじゃないですか。大平さん情報によると、ナヨロは何週間前でも夜は11度とか言ってたもんね。
そうですよ、
も
う
大変です。
大変だ、これ寒いなと思いながら、
コートを持って行ってください。
いやいやいや、いらないね。
そうですね、山口さんね、都市半分は半数ですもんね。
そうですね、
はい。
いや、まあ、カナダ人ほどじゃないですけどね。昔私成田空港で、ちょっと打ち合わせをしたくて、
うん、
外国人が飛行機から降りてくるのを待ってたら、
うん、
エアーカナダとか到着するたび、真冬ですよ、2月ですよ、
はい、
もうみんな短パン T シャツで降りてくるんですよ。
わかるわ、なんとなく。私最近 ね、ノルウェーの小説とかよく読んでるんですけど、そういう読んでるとね、暑い暑いっていうセリフがすっごくたくさん出てくる。今日は25度もあるとか言ってね、
うん、
もう日本なんか耐えられへんでしょうね、うん、
そうでしょうね、
はい、うん、寒い国の方は
俗に言う白人という人たちは、
はい、
多分我々よりうんと寒さに強いですね。
はい、そうみたいですね、うん、私はもう特にダメだね。
あの人たちのツアーとかにうっかり 一緒になってバスに同じバスに乗ったりしたらもう凍えまじりすぎそうになりますよ。
あ、私も冬眠に向かっちゃうね。もうすでに寒いもん、
うん、昔そんな記憶ありますね、はい、えらい目にあったなというのが、はい、ガンガン冷やしますからね、
はい、そんな秋がねどんどん近づいてきて冬に向かいつつ、うん、ある9月の最後の週ですか ねこれね、うん、
こうやって思うとやっぱりオリンピックは秋がいいんですね話広げたわけないかと思いましたね、
はい、
う
ん、
はい、
じゃあということで、そんなところでさ9月最後の週にお届けする曲は、はい、松田聖子ちゃん風立ちぬです
役立ち情報です、
はい、
先ほど高橋さんのお話の中で、色を補正するレンズがある、色を補正するのかな、
そう今日のお役立ち情報はね、うん、色に関係することね、色であるんですけど、まずは高橋さんがね、先ほどおっしゃってた色を補正するものがあるという話、
もう少し詳しくお聞きしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
まず商品名は、
そうですね、ダルトンレンズですね。
レンズなんですね、
はい、
うん、
ですね、
メガネ、
それは
メガネの形になるんですか。
そうです、両眼ありますから2つ、はい、同じものが2つでメガネになりますね、
うん、
なるほど。レンズは屈折のレンズと一緒にできるのかな。
できます。はい、
じゃあもうカラー、うん、カラーと一緒ですね。要するにサングラスのようなものですね。
まあ簡単に言えばそうですね。
レンズの度数は変えられて、うん、なおかつ色を補正するフィルターが、
あのレンズと一緒というのは、あのなんていうんですか、近眼とか老眼とか、はい、そのレンズと一緒にはできないです。一緒にはね、
できない、
度は入らないです。度を入れると近眼とか老眼は進むじゃないですか、
うん、
ね、この色
オーバーグラスみたいな感じですか。
一緒にしようと思ったらオーバーグラスがありますね。あの進まないんです、色覚特性は。ずっと色の見え方がひどく、あのそのいろんなものがありますが、原因が先天性の色弱の場合進まないので。
そしたら、結構ね、あの視覚障害者の方で、色弱の方ってすごくたくさんいてるんですけど、そういう方なんかにも使えるのかしら。
ああ、 そうですか。うん、それはちょっとね、まだ、うん、あの実験というのか体験ができてないですね。先天性 の、うん、あの色覚異常に関しては、
うん、
この補正レンズというのが12種類今ありますので、
うん、
世界でこんだけあるのは唯一なんですよ、
うん
うん、で、そういう人たちに関しては何度も例がいっぱいありますので、
ね、決まってるんですよね。赤とか青とか緑とかね、
うん、
でそういうののオーバーグラスは扱ってらっしゃるということですね。
オーバーグラスというのか、レンズを提供しますが、どういうフレームにするかは買う人の希望です。
はい、
メガネ店さんでつけられる。
でオーバーグラスもある。
はい、はい、分かりました。はい、はい、そういったものもあるということ。
高いというふうにお聞きしましたね。
さっきねおっしゃってましたね、うん、
そうですね、はい、安い方で両眼がペアでね、ワンペアで7万円に消費税ですね。で高い方で両眼が9万円で消費税で9万9千、10万仕事ですね。そこにフレームをつけるってことになりますね。気に入り、お気に入りので
販売されているのがネオダルトンが直接やっているお店と、
はいはい、
それから、メガネスーパーさんが全国で展開。
他のメガネ屋さんもやってますが、全国でやってるところはメガネスーパーですね。
ですから、あのお近くのメガネ店さんにまずはお問い合わせして、いつものところでできるか聞いてみるのも手ですね。
そうですね、そこからこちらの方、ネオダルトンの方に問い合わせ来たりしますからね、
うん、
まあ、ネオダルトンの方にご連絡された方が一番確かかもしれません。
はい、わかりました。
ね、高橋さんはこれを販売されてるわけでもなく、単なる情報提供ですね。
そうです。
ありがとうございます。
は
い、
ご紹介はできますけどね。
はい、ということですね。
はい、
じゃあ、あと視覚障害者の人ね、特に色弱の方も多い。私も色をねすごくよく間違えるんだけど、そういう人とかね、全盲の方なんか特に色なんかちょっと難しいじゃないですか。
はい、
そういう方たちに向けて、うんうん、最近商品がいっぱいありますね。で、iPhone のねアプリなんかもめちゃめちゃあるので、それをちょっとね、はい、紹介したいと思いますよ。
は
い、
それは私も勉強したいです
ね。はい、で、まずね、いろいろたくさんあるんですけど、どれから行こうかな。ちょっと前からあるのがですね、衣服の色調べ、色物のアプリっていうのかなり本当にありますね。で、衣服の色調べ、早いね。
はい、早い。少しボリュームアップお願いします。
はい、衣服の色調べというアプリは、これは無料だったかな。でトントンとします。もう簡単で、ものに、色が分かりにくいものに向けて向けますね。でフリックしていく、調べるっていうところでダブルタップです。で認識してますよ。グレー、グレージの模様、グレーかな。私はモカ、これね、そういうふうにね、言ってほしいなっていうふうに、いろいろなんですけど、こういうふうに、調べるボタンを押して、シャッターを切ると、認識するというものね。ま
あ、撮られた写真の色が見えるのかね。
そうね。で、こういう系のものがいくつかあって、今、カラー、色を見るアプリ、専用のものだけど、あと最近よくあるのは、シーイングアイとかね、エンビジョンとか、いろんな多機能のアプリがあって、シーイング AI ですね。これにも色を見る機能っていうのがあって、 チャンネルのところで上にフリックしていくと色っていうのがあるので、今もういきなりねテーブルの上白って言ってるんですけど、もうシーン色に合わせるといきなり読み始めると。
じゃあさっきの同じところ、
そうですね、同じ私の色を見れると
茶色、
茶色じゃん。あの売ってるカラーとしてはモカだったんですね、これね、グレーではなく、まあ茶色って言ってるけど茶色もどうかな。はい、まあ、こういうふうにすぐね、あの向けたところ、うん、向けたところ、まあ、今白いところ向いてるのでね、白とかね、そうこういうふうにどんどん言ってくれるというアプリね。でまたこれ、これも無料です ね、
あ、そうなの、
これアンビジョン、あ、じゃあシーン具合は無料です。 AI は無料で、あと色だけじゃなくってシーンとかね、ショートテキストとか、あったんですけど、文章も読んでくれたりとか、ね、シーンも説明
ですね。あんまり操作もしないですよね。とりあえず見つけたものを、
そうそうそうそうそう、シャッター切らなくていいのでね、向けたのどんどんどんどん
見つけたものをさっさともう色見つけた
り、そうそうそうそう。で、今度はまたちょっと高価なものですね、
はい、
これは2万なんぼするんだけど、あのたまにね、特価期間
キャンペーンがありますね。
キャンペーンがあってね、安くなってることがあるんですけど、これアンビジョン、あのこれ私 Facebook じゃないわ、
YouTube
でね
上げてましたね、
視覚障害アンビジョン使ってみたよっていうの、これはね、まあ、そこそこあの皆さん見ていただいているものですけど、これ、これね英語になったんですね、ここファインドとかね、ジェネラルか、で色を検出する、でまたダブルタップします。はい、これもね開けたらすぐライトグレー、銀、さっき白とかねグレーとか言ってるのはね、今度は銀になりましたよ、
自分の、
はい、この人にとっては銀に見えるそうです、テーブルね。さっきの私の服は
とても薄いピンク、
これピンクベージュっていう色だったんですね。これね、商品のカラー表示ではピンクベージュ、あ、ブラウンパープルね、
あ、ちょっと
これはねちょっと聞いて
もらって、ちょっとおしゃれな言い方するね、
そうでね、いろんなね言い方するのね、
チャコールグレー、
チャコールグレーではないな、
うん、まあ角度によって影だった
りする、ライトローズ、うん、ピンクがかってるからね、
よし、どんどんいきましょう、
暖かい灰色、はい、こういうふうにいろいろ言ってくれるっていうアプリ、こんなのもあります、
はい、いずれもスマホが必要ですね、
そうです、そうです、でスマホを使ってない人はどうすんねやっていうのは山口さんにタッチ
はい、じゃあ、はい、専用機、私2つ持ってきました、あ、専用機じゃないな、1つは、1つは専用機ですね、カラリーノという名前のリモコンのような形をしているものですけども、これはあの先端を物に当てて、押すと色を言うと、ちょっと言うかな、私のジーパンが灰色らしい、
私の服何色っていうのかな、
ちょっとそっち行きましょうか、
ょ、はい、さっきからね、グレーだとか茶色だとか、ね、ピンクローズ、はい、
暗いピンク色、
あ、
暗いピンク色
だそうです、
暗いピンク色、ピンクベージュね、
はい、
はい、
ということでこのカラリーノは、はい、まあ、ものすごく扱いが簡単なんですけど、はい、150色ですね、色の種類というよりもあの、まあ、やや何色がかった何色とかいう色も含めて150色
と言います、はい、そう、ピンクと暗いピンクは違うからね、ちゃんとそこはちゃんと言ってくれないと困るもんね、はい、
で、あともう一つは今ちょっと起動させましたけど、
その人は
で、これは指を刺したところの色を言います、あ、じゃあ同じものを、
うん、
いきますよ、
さーて、その方は誰でしょう、
なんというか灰色系のベージュエリア、これ実は、英語だったのを訳したのは私なんですよ、実は訳をつけたのは
グレージュってことですね、それね、
そうです、うん、という機械です、これオーカンマイアイ2という、
はい、あ
の、もうこれも多機能な、
ね、
機械ですけど、ほぼ、100円ライターのような大きさのものをメガネのフレームのところにつけて、顔の横にそれがもうスタンバイしてるという状態で、
26グラム、
そうですね、
うん、
22.5g。
あ、そうなんですね。
はい、なんか聞いてたのか。で、指さすと色を言います、その周りの、
うんうん、
ただし文字があったりしたら読む方を優先しちゃいますので、テキストを
読む、字が書いてないもの、
まあ、この機械有名なのは人の顔を覚えてて誰々さんと言ってくれるやつですね。
そうですね、
はい、
ジェスチャーでいろんなことしてくれる、
多機能の中にも色の機能が入ってきましたね。まあ、ですからさっきのもので言うと、色が見える方はさっきの色補正のフィルターとかが色覚の問題としては解決に一番近いものですけど、
うん、
まあそれ以外の方はロービジョンの方々だと、まあ
そうですね、
スマホもいいですし、
そうですね、こういうで色覚の方なんかでもちょっと色不安な時はね、見てもらったらいいですよね、うん、私黒と赤と間違えたっていう方とか知ってるんですけど、
うん、
ちょっと不安な時はこれにかざしてもらうと間違いないと思えるかどうか分かんないけれども、
う
ん、
ということで、はい、今日は割とまともにお役立ち情報をお伝えできたんじゃないかと思いますけれども、はい、
巻いて巻いて、
はい、ということで
喋りました、
はい、ありがとうございます、
はい、
今日はいろいろ出ましたねお話が、
はい、色づくしで、はい、いろんなタイプのね見え方もそうでしょうし、ありますが、
昔ですね、私色といえば、うん、日本製の色を判別する機械、でも今でもあるんですけど、
日本製の色、
その機械我々から見るとちょっと高いけど完璧だなと思ってたんで、アメリカで売り込んでみようと思って、アメリカの展示会に
も、あのパナソニックさんのではなくて、
じゃなくて、もう一つありますよね、カラートークとかいう機会で、それを持っていったんですよ、
うん、
で正しくちゃんと正確だなと思ってたんですけども、
うん、
アメリカ人の前でデモンストレーションすると、
はい、
もう色を言うたびに失笑されるするんですよ。
どういうこと？
そんな色じゃないでしょうみたいな、
見る、違うの？
違うんですよ、
青い目だったり緑の目だったり色、
そうなんですよ、もうだからね、でも同じ色を見てるのかどうか、もうすごく怪しくなりましたね、みんな違う色を見てるんじゃないかなと、
でもグリーンはグリーンなんでしょ一応、
いやそんな単純じゃないみたい、だから見え方は人によっても違うという話がありましたけど、うん、もちろん人種によっても多数派の人
たちの困るねカラー、色機械売れないじゃん。
そうそう、うん、ですよ。ですから昔カメラとかフィルムとかで売ってる時に、
うん、
国によって色使いが違うとかね、なんかそういう話もいろいろ聞いたことあります。
じゃあ今日のアプリこいつバカじゃないか、これがどうしてグレーに見えるんだよとか思うんだけど、それはあり、うん、
ありかもしれない、そのせいかもしれないと思いました。ちょっと色は深いですよ、
びっくりするね
はい、
じゃあ思ってる色とね、描いてる色と違うかもしれないんだね。
そうなんですね、まあ、お隣の人が同じ色を見ている可能性も結構低いということも分かりましたしね。
そうです ね、
はい、ということでございまして、
はい、
今日は久々に仮設スタジオに戻ってきまして、
はい、そうですね、
いろんな音を交えながら
電話の音、今日はね多分電話の音はカットされてると思うんですけど、電話もいっぱいなってましたね、
はい、
エアコンを止めております、
はい、
暑い
です、
はい
はい、ということで、
はい、
楽しんでいただけたかな、
はい、どうでしたかね、
来週また頑張りましょうね、
はい
はい、
来週は次回は10月ですね、
はい、
はい、またお会いしましょう、
はい、失礼します。ないはい飛び出してしまうよ、幻みたいな朝の感情汚染、ハートビートがせかして刻むよ、渋滞抜けたら早足で会いに